みんなを笑顔に、和歌山県政。
こんばんは、倉田香奈です。みんなを笑顔に、和歌山県政は岸本周平知事が県政について語り、県民の皆さんと一緒になって笑顔いっぱいの和歌山を作っていこうという和歌山県提供の番組です。周平さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今回はどのようなお話でしょうか。
今回はですね、少し福祉の関係でですね、地域包括ケアシステムっていうのがあって、地域で障害を持ったりお年寄りになって生活がですね、不便になってくるんだけども、できるだけその方がいる地域で暮らしてもらいましょうっていうのが、地域包括ケアシステムっていうのがあって、これは国が中心になって、県とか市町村、そしていろんなあのサービスを提供する医療介護、あるいは作業療法士さん、理学療法士さん、そういう皆さんと一緒に町を作っていくっていうものがあるんで、今日はもうその地域包括ケアシステムについて、皆さんにお話をさせていただければなと思っています。
お願いします。
で、まあお年を召される場合ですね、私もだんだん年取ってきてるんで一言じゃないんですけども、まあ元気だったら自宅で当然ね、住めます。でそして、少し、弱ってきたら、高齢者向けの住まいってなって、有料のサービス付き高齢者住宅とか、あるいはグループホームとか、自分もある程度自立しながら暮らしていくっていう、高齢者向けの住み方っていうのはですね、でさらに弱ると、やっぱり介護を受けないといけなくなると、介護施設にあります。それも、特別養護老人ホームってよく聞きますけども、特別養護老人ホームとか、老健施設、老人保健施設っていうのがあって、これは医療系なんですけれども、そういうところに住んでいく、でもそれでもいわゆる病院に入院するようなイメージじゃなくて、個室的なところでね、あるいは小規模で、生活感を持ちながら暮らせないかということに、今力を入れているんですけれども、でこの中で当然ですけど、高齢者向けの住まいとか、特養とか老健という介護施設は、介護保険の対象になるんです。だから保険の給付が出るわけですね。だから自己負担が少なくてもこういうところで面倒見てもらえると、これはもう本当に私も役人で予算屋やってた時に、大蔵省主計局で厚生省の予算やってたんですけど、介護保険をスタートする前に制度設計をしたことがあって、介護保険っていうのはそれまでなかったんですけど、要するに核家族化して、どうだろう、2世帯で住まなくなったら、家族で在宅介護なんかできない、それはもう社会全体でやりましょうっていうふうに舵を切ったんですね。その代わり介護保険料を皆さんからいただいて、それと国の税金で保険でやりましょうと、こういうことになってるわけです。でそうすると国の介護保険ですから、これはきちっとしてるんですけど、自宅で住んでいて介護には行かないんだけども、ちょっと弱ってきたという人たちの事業もあるんですね、あるいは生活を支援したり、それは市町村の事業なんです、保険じゃないんですね。そうすると市町村がやりますから、市町村によって差が出てくるわけです、つまり一生懸命取り組んでくださる市町村はサービスがいいし、そういうことに関心の薄い市町村はサービスがあまりないし、そういう差が出てくる、でこれって介護予防なんで、基本的に、力を入れれば入れるほど、介護給付っていうか介護保険に行かなくて済むんですね、つまり要介護と要支援ってあるんですけども、だんだん要介護が重くなっていくと寝たきりになったりね、あるいは認知とか、その手前で一人でも多くそういう人を生かさない、介護にならないようにするっていうのがこれ一番大事なんです、でこれを市町村が一生懸命やってるとすごく効果が出るんです、でそこのところをその地域包括ケアシステムでどうやっていったらいいのかというのが、私たちの問題意識なんですね、でそのために地域包括支援センターっていうのがあって、だんだん機能が低下していく高齢者はこの地域包括支援センターでいろんな相談を受け付けてますので、そこで相談する、そうするとそこでどういう機能が低下しているのかとかですね、改善するにはどうすればいいかっていうような、いろんなその、相談に乗ってくれるわけですけども、 例えば入浴食事トイレってのは基本ですよね、
はい、
で入浴ができなくなる、うん、食事が一人でできなくなる、うん、トイレが一人でできなくなる、うん、でこれも基本的なことです、
はい、
でもう一つ別のがあって例えば買い物、うん、花の水やり、
はい、
あるいは趣味ね、うんまあ、カラオケでもいいんですけど、
はい、
ちょっと違いますよね、
はい、
だからやっぱりできるだけ買い物を自分で行き花の水やりが自分ででき、
はい、
趣味の世界があれば、うん、当然そうしたら入浴も食事もトイレも自分でできるわけで、
そうですね、
だからそういう基本的なところの力が落ちる前に、うん、買い物とか浜の水やりとか趣味とかその普段の生活をどうやって維持していくのか、うん
はい、
だからいわゆる県のとか市町村のお世話になる前にね、
はい、
和歌山市なんか一番いいのは、うん、連れもて体操っていうのをやってるんですねみんなで、
はい
100カ所ぐらいでやってますし、
はい、
あるいはそれでなくても地域で、高齢者ばっかりでともかく公民館借りて体操をやる人たちのグループってあるんです、
はい、
でここの来てる人たちはみんな元気です、元気だから来れる、
う
ん、体操してるからより元気、うん、
より元気に、
うん、で私実はなんで知ってるかっていうと政治家って選挙運動やるじゃないですか、
はい、
政治運動の活動ってねそういう高齢者の方が体操してる現場を回るのが仕事なんですよ、
はい、
だから私和歌山市のそういう体操のところはみんな回ってます、
はい、
でそこで自分も体操やって、はい、そのおじいちゃんおばあちゃんと話をして、
はい、
あれ周平さんっていい人やねってなると一票になるわけですねだからねそういうところの輪の中に入って、
はい、
まあ元気ですわ、
はい、
でこれがねコロナで亡くなったのがすごく残念で、はい、また今復活してますけどね、
はい、
あれでかなりどうだろう体の弱った人が増えたと思います。
外になかなか出れなかったですね。
ないですからね。それでね面白いのはね、はい、その体操する前後が楽しいんですね、
はい、
特に女性の方も喋りまくりますからね
おしゃべり楽しい、
おしゃべりを、はい、もう始まる前も始まって終わった後も飴ちゃん食べながらね、はい、もうでこれね私もね、うん、あれ面白いのは女性の方って3人ぐらいいるとね、
はい、
同時に喋ってる時ありますから人の話聞いてない、
はい、
とそれでね会話に成り立ってるんですね、うん
はい、
だそういうこれってねでもね実はすごく大事で、
はい、
地域包括ケアシステムって聞くと、うんはい、なんか難しいね、
うん、
感じがするじゃないですか、
はい、
いやいや地域包括ケアシステムの魂ってそういうことなんですよ、うん
はい、
近所の人が集まってワイワイガヤガヤやって、
うん、
で、はい、それ来なかったらあの人どうしたんやと、
はい、
ちょっと見に行こうかとか、
うん、
あるいはそんな中でリハビリの専門家がいたらちょっとこの人ちょっと運動機能悪くなってますねとか、
うん、
アドバイスするとか、
はい、
要するにね地域の共助っていうんですかね、うん、地域の互助活動共助活動っていうのが、
はい、
すごく大事で、うん、そのための、まあ、趣味のサークルでもいいし、うん、カラオケ合戦でもいいし、うん、体操でもいいし、うん、でそれを、まあ、住民が自発的に運営して、
はい
公民館でやる、うん、これが、まあ、ある意味理想的な地域包括のケアシステム、
はい、
町づくりなんですね。
そうですね
実は、うん、ただそこに特にリハビリテーションの専門職っていうのがいて、
うん、
この方々が例えば地域包括支援センターで相談に乗るとか、
はい、
あるいは地域ケア会議っていうのがあって、うん、いろんな人が困った時の相談ごとを集まって専門家いろんな作業療法士から理学療法士から、ねはい、言葉の方から、うん、ヘルパーさんからケアマネさんから集まって、あこの A さんはこんなメニューどうですかとか、うん、じゃあ B さんはこんなメニューどうですかっていうのもやってるんですよ、
はい、
だそういう中でリハビリテーションの専門職なんかの地位がものすごく大事で、
はい、
だそういうその地域包括支援センターっていうのがあって、うん、そこがうまく機能して、うん、特に短期集中予防サービスって、ね
はい、
そのカラオケ行ったり体操してる人はいいけどちょっと弱ってくると、うん、さっきの話でちょっとご飯自分で用意できないとか、うん、トイレも回らないとか、はい、そうするとねじゃあなんでお風呂入れないんですか、
うん、
それは筋力が落ちてるからですか、はい、あるいはお家のお風呂の高さが高いから入れないんですかとか、あるいはちょっと右腕が不自由なんで届かない場所があるんで体洗えないんですかとか、全部ね専門家で見て、それで短期集中予防サービスっていうのをやるんですね。総合事業のサービス C っていう概念で、これは通所もあれば訪問もあるんですけど、そこにリハビリの専門家がまあ3ヶ月とか6ヶ月とかいるとね見違えるように良くなりますから、だからそほっとくとどんどんどんどんもうお風呂入れない、はい、じゃあ介護行こうかっていうのが集中して、
はい、
リハビリの専門家にやってもらうと、もうお風呂入るようになりました、
はい、
ご飯も自分で作れるようになりましたとか、ね、掃除もできます、
はい、
これものすごく大事なんです。
そうですね、
だこの短期集中予防サービスなんかをこれから、うん、あの県としてもね、はい、市町村の皆さんにはやっていただきたいと思っています、はい、それで、うん、これもあの実はお金の話をするとあんまり良くないんかもしれないですけど、実は介護保険って皆さん払ってるわけですよ、はい、で和歌山市の、まあ、これ市ごとですからね、市町村ごとですから、和歌山市の介護保険料ってめちゃくちゃ高いんですね、はい、まあ、まずは平均した和歌山県の介護保険料ってどれぐらいやと思う、全国で高さで4番です。あ、4番目に高いんです、和歌山県平均。和歌山県が6540円、
はい、
41円、はい、一番安い千葉県が5385円、
うん、
全国平均が6014円、
はい、
全国平均よりかなり高いです、
はい、
でこれはなぜかっていうと、うん、介護の認定率が高いからですね、
はい、
どうしても要支援要介護のですね、うん、方が多い、
はい、
全国平均が約 19% ですけど、うん、和歌山は 22%、
うん、
要介護要支援の方が全国平均より3ポイント多いんです、
う
ん、
はい、
でそれを数字で見ると健康寿命、
はい、
つまりあの平均寿命っていうのはね、うん、死ぬんだけど、
はい、
健康寿命は生きてるんだけど、うん、こう自分でさっき言ったように、はい、テキパキできない、
はい、
これかなり悪いんです。男性が全国で32、
はい、
女性で全国で31、
はい、
成績悪いんですね、まあ、だから要介護要介護、うん、要支援が多いから、
はい、
健康寿命も低い、
うん、
そして、これあの介護保険料は市町村ですから、和歌山市の介護保険料いうのはですね、全国の中核都市っていうのがあるんですけど、
はい、
和歌山のようなまあ割と人口の多い政令指定市ほどじゃないけど中核市、ここで全国順位9位です、
はい、
和歌山6600円、県平均より高いですね、6600円、一番低い川越市が5270円、
はい、
だから1500円ぐらい違いますね。
そうですね、
でそれは一つには和歌山市の認定率が高い、
うん、
それからこれもあの理由が後先なんですけど、
はい、
どっちかどっちか分かりませんけど、訪問介護の事業所の数、
はい、
和歌山はなんと1人当たり全国1位なんです、
は
い、つまり訪問介護の事業所さんが多い、
はい、
だどうしても1人当たりで多いから、かかる人が多い、
はい、
かかる人が多いから費用がかさむ、
はい、
費用がかさむから保険料が上がる、
はい、
なところもあるんで、ここをねちょっと地域包括ケア室をしっかりして、
はい、
予防して直していきたいと思います、
は
い、
そうですね、はいはい、今回は地域包括ケアシステムに関するお話を伺いました。この番組は和歌山県の提供でお送りしました。番組では皆さんからのお便りや質問もお待ちしております。宛先は郵便番号 640-8585、 県庁広報課みんなを笑顔に和歌山県政係、ファックスは 073-423-9500、 073-423-9500、 メールの方は和歌山県の公式ホームページをご覧いただいてお送りください。みんなを笑顔に和歌山県政、周平さんありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた来週、お相手は倉田香奈でした。